Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。私は時々書評というものをズーズーしく書いています。新聞なんですが、でこの夏の終わりだったと思うんですけれども、この番組のスタッフにすごく面白い本に出会いました。著者に会いたいんですが、でも来ていただけるかどうか分かりませんというふうにお願いをしたら、今日お越しいただきました。本のタイトルは困ってる人、ね、ご存知ですよね。売れに売れています。絶賛大ヒット販売中でございます。その著者は難病と戦う女性、今私の目の前にいらっしゃいます大野さらささんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、常に痛みを感じていて薬も効きづらいという、
そうですね、
ことでしたので、私たちが、はい、ご自宅にお邪魔してでもお会いしたいと思ってたんですが、
とんでもないです。私こそ今日はまさか、書評書いていただいて、いや
書評なんて本当ズーズーしくて、まあ好きになった本の読書感想文ですね。
いや本当に素敵な書評を書いていただいて、で本当にお会いできるとはまさか思ってなかったので、しかもこういう形でお会いできるとは思ってなかったので、本当に今日は
私もですよ。まあ、いろいろな、ねところに今お出になってるでしょ。インタビューに答えたりとか対談をされたりしてて、でそれで会っていただけるかなってちょっとちらっと思ったんですよね。いや本当ありがとうございます。何でもかんでもお伺いしていいんでしょうか。
何でもかんでもどうぞどうぞ
ですよね。だって困っている人、このポプラ社から出ています本には、うわーこんなに書いていいのって思うぐらいの幅で書いていらっしゃいますよね。振り切った感じで。
振り切ってますかね。
振り切ってないんでしょうかね。どうなんでしょう。友達に、いやもう最近衝撃的な本に出会ったんだよ、困ってる人って本当面白くてって言ったら、友達が、あーサラサちゃんねって言って、友達、ね、知り合いって言ったら、ネットでずっと読んでるって言ったら、会ったこともないのにネットで読んでるからってサラサちゃんって言ってたんですよ。すごい親近感でしょ。で今何万部、
今13吸ったのかな、
13ずり目。
これポプラ社のポプラビーチっていう、はい、ウェブ上のですね、はい、ホームページで連載をこう始めたんですけど、そもそもこの困ってる人っていう連載を始めるきっかけは、高野秀幸さんっていう、はい、すごい変な作家の人がいて
変なというか、冒険的なというか、なんて
まあ誰も行かないところに行って、はい、誰もやらないことをやって、誰も書かないものを書くっていうことをモットーにしている辺境探検作家の人なんですけど、まあ本にもあるんですけど、私そのもともと上智大学っていう大学でそのビルマ女子だったわけなんですよね。そうなんです。
このビルマ女子っていうのが何なのかってことですけれども、うん、NGO のビルマ難民の支援活動をされてる、これはどうですか、過去形されてる、
まあ、今は、まあ、なんというか、うん、まあ一応してたとしましょうか。
在日ビルマ難民の支援や民主化運動、人権問題に取り組みまして、在日ビルマ難民のインタビューとか現地の難民キャンプ支援とかね、いろんな多彩な活動をされてたんですよね。
タイとビルマの国境には14万人ぐらい難民の人が住んでて、難民キャンプがあるんですけど、その紛争から逃れてる人たちが、で絶対に難民の人たちっていうのは清く貧しく正しくてかわいそうな人たちのはずだとか、うんうん、こう本を読んで思って、で行ったわけですよね、自分一人で。ところが行ってみたらなんかそうじゃなかったんですよね。
どんな感じですか。
もちろん大変なんですよ。もう目の前で HIV とか マラリアとかでどんどん子供も死んでっちゃうし、
うん、
あのもう何もできないし自分はあのもう無力感に打ちひしがれることとかもいっぱいで、でもうなんか何もかも足りなかったりとか、もうあの援助も足りない何も足りないっていう状態なんです。確かに大変なことは変わりないんですけど、でもあのなんか難民の人たちと付き合えば付き合うほどに、うん、なんかあのなんていうのかな、例えばおじいちゃん とあるおじいちゃんのあのライフヒストリー人生をずっとこう聞き書きしてて、
はい、
あのなんかおじいちゃん結構嘘とかつくんですよね人間だから当たり前なんですけど、で結構おじいちゃん嘘とかつくし、あとおじいちゃん結構適当なこととか言うんですよね、ではもう今日疲れたから明日みたいなこととか、とかあとこの前そんなこと言ったっけみたいなこととか、あとこうなんかあとこうなんかこうで俺はこういう話してたりだから日本の話をしろとか、あとこうちょっとこう日本から持ってたお土産とかをあの出すと、うん、ちょっとこうあのおいいぞいいぞみたいないや感じとか、まあなんかつくづく思ったのは
知りたかったんですね。
そうですそうです、うんうん、あの分からないことばっかりだって思ったんですよ、うん、現地に行くとなんかどんどんどんどん分かんないことがどんどん増えていくわけですよね、
はいはい、
でそれでその繰り返しで、でただそのなんていうのかな、あの自分が最初一番最初に行った時はこの人たちをなんか助けられるんだみたいなふ
う
に思っていたんだけれども、う
ん、
でもだんだん途中からなんか気持ちがどんどん変わってきて、なんかこうあのとにかく見なければいけないっていうか、
うん、
知らなければならないっていう風にこう気持ちが変わっていったの感じですよね、うん、でそれでやっぱりそのためには一人で自分の足で歩かないと分かんないと思ったんですよね、うんうん、っていうのがそのフィールドワーカーの仕事ですから、それをこうずっと4年間やっていて、で助成金奨学金に応募して、はい、でそれが学部4年生の時それが取れたんで、
うん、
であじゃあちょっとあの大学院にとってはこれで1年とりあえず大学院進学してとりあえずタイで1年間、
うん、
ゆっくり考えてみようと思って、
うんはい、
でそれであのちょうどその渡航する準備をしてた時にあれおかしいな、だからその時自分もなんだこれと思って、
うんまあ、そこで普通は病院に行って
でこうあの朝起きられなくなってきたんですよ、例えば今日参議院会館の前で何時集合ねとかいう、うん、あのアポイントがあるとするじゃないですか、
はい、
その活動 の、あのそれに行けないんですよね、
はい、でもそれ
起きられないんですよ、
えらいことですよ、
そうなんですよ、うん、でそれであれなんか最近サラサちゃんおかしいんじゃないみたいな風になって周りが、うん
はい、周りが
そう、はい、で私もおかしいと思うんですよねみたいな感じになって、うん、でふと熱を測ってみたら38度超えてるんですよね。
いやその前に気づくんだけどな熱があると
38度超えてて、
はい、
ずっと下がらないんですよ。なんか市販の薬いくら飲んでも何にしてももうずっと下がらない。でだんだんだんだん今度は体中がもうパンパンに腫れてきて水風船みたいに。
で病院を転々としていく。
転々としながら、うん、でどんどんどんどん体が動かなくなってい
くんですけど。あれ不安でしょ、病名がわからないって。
意外とそうでもないんですよね。あのっていうのは常に熱があるじゃないですか。
あ、はい、
もう朦朧としてて、はい、もう何が起きてるかもよくわからないんですよね。
そういう意味で。
そうなんですよ、
はい、
でもうあのもう体中痛いし、
うん、
もう もう髪は抜けてくるし、もうだんだん物も食べられなくなってくるし、まあ、最終的には本当にまあ、ベッドに寝た状態から膝を1センチ上げることすら自分でできなくなるんですけど、
うん、
でもその時考えてたことはまあ朦朧としながらもこのなんかこのチャンスというかこの助成金のプログラムでこれに行かなかったら、
うん、
もう研究者としての道は断たれると思ったんですよね。もうこれ絶対に行かなくちゃって、でせっかく取ったわけだしこれはちゃんと果たさないといけないミッションだと思って、で荷物も自分で持てないのに行っちゃったんです
よね。行くんですよね、うん、もうそのあたりで読んでてですね信じられないと思ったんですよ。
あでも行き慣れてるから、
いやいやいや行き慣れてても外国ですからね。
でも大阪とか京都とかに行くより、
はあ、
タイに行った方が安心、当時の心境としてはで行くんですけど、でもやっぱり行って、まあ、アパートメント借りて一人で暮らし始めるんですけど、まあ、どんどんあおかしいなってのも分かってるんですよね。でまあ、こうアパートの白い床がどんどんこう髪の自分の髪の毛で、もう真っ黒になっちゃうわけです。
わあ恐ろしい。
そうそうそう。でそれは本当に怖かったですね。
うん、初めて怖かったっていう言葉が出ましたね。
うん、それは怖くなりました、うん、やっぱりさすがに、
うん。いやもう聞けば聞くほど信じられない。なんかそこでまた行くかって思いますもんね。いやもうツッコミどころ満載ですもん。
そうですかね、
はい、もう一日も早くお願いだから帰国してって思いますもん。
でもやっぱりこうやっぱあらゆるとあらゆる病院で分かんない分かんない分かんないって言われ続けてたこともあったのかもしれないですね、まあ、
そっか病院でも結局分からないんだったらば、
そうですね、
やりたいことをやりたい、
やりたいことをやりたいっていうかこうやりたいことってというよりはこうやり過ごすしかないというか、
やりすご、あ自分の体をやり過ごすしかない、
うん、なんかこうもうなんか、まあ、病院行っても分かんないって言われるし、
はいは
い
は
い、いや様子を見てって言われるので、うんうん、言われた通りに様子を見るわけですよね。
あそうかそうか、じゃあ様子を見ているうちに自然治癒するんではないのかなっていう期待も、
あそういう感じはありましたし、
そうですよね、今病名を私たちは知ってるからって焦っちゃいますけれども、
うん、
そうですよね、
当時はもう様子を見ましょうの連発だったんで、
いやでその病名が本当に聞いたことないんですけれども、これ私ねあまりにも病名が長すぎてどこで切ったらいいかわからないんですが、
はいはい、
一つは皮膚筋炎、これも知れませんでした、
はいはいはい、
皮膚に筋力の筋肉の筋に炎症の炎、皮膚筋炎そしてこれですよね、筋膜炎脂肪色炎症候群、
筋膜炎脂肪色炎症候群、
筋膜炎脂肪色炎症候群、
私のそのかかった病気は自己免疫疾患って言って、その本来は自分を守ってくれる免疫が自分を自身を攻撃するっていう、すごく不思議な病なんですよね、全身性疾患で、
うん、
こう免疫のシステム自体が暴走するっていうすごく不思議な病気なんですけど、でまあこれにかかって、難病なんて不条理そのものなわけですよね、
はいはい、
もうなんていうのかな、だんだんこう自分がいかに社会的にこうまずい状況になっていくのかっていうのは、うん、そのどんどんどんどん分かってきますから、
うん、
どんどん絶望していくわけですけど、
そうですよね、現在とかね将来のこととかもね、
そうです、先のこと考えれば考えるほど絶望していく、ね、 そうですよね、
うん、
でそうなった時にこうで、まあ、本の中でもそのプロセスっていうのが、うん、一応こうあって、でこう絶望の底に落ちる瞬間っていうのがこうあるんですけど、はいはい、でこうなんかそうなった時になんかでも自分が難民フィールドワーカーだったことが妙に幸いしたっていうか、
うん、
まあ、今考えてみればそう思うんですけど、
うん、
難民研究者ってすごいこうなんていうのかな、すごいある意味で現実主義者なんですよね。 あ、自分が今こういうふうに思ってるなとかっていうのはいいんだけれども、うん、それについてこう何か判断することはしない、うんうんうん、これがいいことだとか、うんうん、悪いことだとか、これが正義だ悪だとか、うん、そういう判断はしない、
うん、
とにかくこうなんか現実ってのはいつも変わり続けて動き続けるじゃないですか、うん、だからこうなんていうのかな、あのふと見方を変えればその誰もできない体験をしてる、
うん、
てか、
まあ、
未知の世界を見てる、
うん、
夢を見るのではなく、夢を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
やっぱりその難病の絶望の淵に立った時に、でここで逆噴射して、あ、じゃあとりあえず生きなくちゃと思った時に、
うん、
あのそこでやっぱり好奇心みたいなものですよね。未知の世界を発見してるっていう風に考えることもできて、あのなんていうのかな、
まあ、病気のおかげとは言わないけれども、病気になったことで気づいたこととか分かったこととか不思議に思うこととか、まあ、いろんなことがあるんでしょうね。
そうですね、あります。でそのこう思った不条理に対してこうやっぱりその具体的に自分が暮らしていくために、
うんうん、
生きていくために何が必要なのかとか、どういうことをやったらいいのかとか、
グッときたあの言葉がたくさんあるんだけれども、
うん、
絶望しないと決めた私がいるっていうね、
なかなか絶望して憂いてる時間もすごい、それはそれで大事でなんですけど、やっぱ憂いてるだけだと現実は何も変わらなくて、で誰かが助けてくれるわけでもない。でそういう時にやっぱりなんか、あ、自分があの動くしかないんだっていう、あのやれることをやるしかないんだっていう、あのただひたすらの実践主義みたいなところに、うん、なんとなくこう行き着いていくわけですけどね。
だ、困ってる人、このねタイトルが、あの辛い人でもなく、あの苦悩してる人でもなくね、耐えてる人でもなく困ってる人ってね、このタイトルがいいですよね。
このタイトルは、うん、
だと辛い人とか耐えてる人とかね、
うん、
あの悩んでる人って言われるとちょっとやっぱり距離があるというか、読むのが辛そうだなって思うと思うんですよ。
うん、
困ってる人って今困ってる人だらけだから、
うん、あの私はその幸せとか不幸とかで全然そうやって比較はできないと思っていて、はい、なんかこれ、まあ、難病の話なんですけど、難病の話を書いたつもりもあんまりなくて、
そうそう、あの闘病記録じゃないんですよね、
うん、闘病記を書いたつもりも全然なくて、うんうん、そのこれもそのフィールドワーカーのあれですけど、フィールドワーカーって細部しかないんですよ基本的に。
細部、
はあ、うん、あの論をぶつわけじゃないんで、はあ、だから論はぶたないで、
うん、
細部を描写するしかないんです、
はあ、
だからなんか自分フィールドワークみたいな感じで例えば難病って言われた時にものすごい悲劇的で美しい存在か、
うんうん、
あるいはいないのと一緒、
いないのと一緒、
うん、そのあの社会に存在しないのと一緒、無力な存在か、 どっちかにしか描かれないわけですよね、
うん、はいはい。
でも私の生活の実態っていうのは、うん、グレーゾーンの中にしかないんですよね、うん、白黒はっきりつけられない、うん、でその時によって変わるし、
うん、
で気まぐれだし気分も変わるし状態も変わるし、でもそれって人間だから当たり前なんですよね。
そうなんですよ。サラサさん、まだねお伺いしたいことが山ほど、本当に山ほど、人生まだまだお若いんだけれどもいっぱい経験されてるし、
いっ
ぱい思いがあるので、ぜひ来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。大野サラサさんでした。
ありがとうございました。
ドリームハート、東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。